よし、じゃあ最終回、はい、もうこれまでの鬱憤晴らすがのごとく、うん、メール紹介していきましょう。
はい、まずは糸魚川市アルキジさんからは、
うん、
糸魚川に来てもらってありがとうございました。会場での話は仕事で聞けませんでしたが、臓器提供はします。保険証のと緑の提供カードを持って記入してます。しかも全提供で母親に承諾のサインもらってますよと。
ほらこれ放送聞いてる子がここまで顔改心してきたぞと、
うんうん、
まあ僕もね嬉しい限りなんですけど、
うん、
でもいざって時ねお母さんでもなって言わないようにいつも普段から話しててもらいたいと思いますね。
そうですね、で、まあ、あの今日も謎にも答えていきたいなということなんですけれども、うん、じゃあ続いてのメールはこの方、
はい、新潟市ひょっとこハム太郎さんからいただいています
どんな太郎だ。
いやちなみに俺んちのね、うんうん、あのハムスター飼ってんだけど、
う
ん、ひょっとこハメ太郎ですからね
はめてどうすんだって
、ハム太郎さんからは、もう20年もしたら再生医療が発達して、昔の人ってそんなことしてたのと言われるような時代になるような気がします。
うん、うん、これで結構多くて、妙高のまんまんめやくんも、iPS 細胞が普及するとこの臓器移植をテーマにしてる番組終わっちゃうんじゃないのとか、北区の結城ひかるちゃんからも、移植医療の技術は進歩していますかなどなど来てるんで、
はいはい、
技術的な面で今後どうなっていくのかなっていう、
あの移植医療の技術についてはですね、
うん、
まあ、今もう他の外科手術と遜色がないところが来てると言って過言でないんですね、
うんうんうん、
どういうことかっていうと、心臓肺肝臓それぞれよくあの一般的にあの免疫抑制療法って言いますか、はい、その拒絶反応ですね。
いまだにそう言ってる人いますよ、う
ん、拒絶反応、う
ん、拒絶反応は間違いなく起きてるんですが、
うんうん、
それをある程度のところまで抑え込むことがもう容易にできてますので、こうまだあの若い先生でもですね、あのすぐに対応できるようなもう教科書までできてるぐらいの時代ですので、
うんうん、
一般的なですね、拒絶反応についてはもうそんなに恐れることもない、
うん、
ただし早く発見して対処するってことは、まあ、昔と今も変わらないわけですけど、
はい、
ですのでたまにねダメになっちゃったって話が仮にあったとしても、それはダメになる理由が今の時代はっきりしてますので、
うん、
同じ残念なことでもなんて納得のいく残念ができるような時代でしょうかね。そう、まあ、あと再生医療とか、
はいはい、iPS 細胞、ね、
そうそう
言い張った人いましたけども、
うん、いや僕は研究者ございませんよ
知ってますよ、
実はもう ES 細胞と言われる時代からですね、うん、臓器はできるんです
で、まあ、その論理は昔からって言われてましたよね、
ただしね、今日は心臓作ってください、今日は血管作ってください、まあ、僕の世界でコントロールって言いますが、
う
ん、そのコントロールが効かないんですね。ですので実験でこうしましょうって言ってこう、はい、シャーレに物を置くと団子っていうか塊ができて、
はあはあ、
その中には心臓もありゃ血管もありゃ
いろんなものが全然できてる。
で、3週程度前ですかね、新聞でコントロールが効くきっかけができましたって世界で初めてですね、
ようやくその段階、
そういう新聞発表がありました。でもう一つはですね、 ES 細胞っていうのは実は受精卵から取るので、
うんうんうん、
せっかく受精したまあ、卵をですね、
はいはい、
壊すという倫理的な問題がありまして、
なるほど、
うん、この iPS 細胞はそうじゃなくて皮膚だとかそういうとこから抽出したもので、
はい、
ES 細胞と同じようなものができるということですので、
うんうん
うん、倫理上 iPS 細胞はねクリアされてるんですね、
うん、
まあ、そういう意味では iPS 細胞の進歩ってそういうところでも倫理上の問題としても非常に注目はしてますが、
うん、
現在のところやっとコントロールが効くような
きっかけができ
たよと、
うん、
まあちょっと時間がまだかかりそうだ、
う
ん、ということですからね。じゃあ続いてなんですけども、は
い、
ちょっと素朴な疑問系だな、う
ん、
はい、
新潟市チロリンさんから、角膜移植をすると視力はどうなるんですか、例えば提供者の視力の言い悪いで変わるんですかと、はい、いただいていますよ。
これはまず角膜が何かっていうのまた言わんけねえってことですね、
ま、角膜というのはですね、目の一番表側外側に覆ってる膜でありまして、
はい、
体内と外界の境にある膜なんですね、
うんうん、
ですから水晶体とかそういうレンズとかそういう 中の具体的なものではなくて、膜を、膜が汚れてしまって病気でですね、
はい、
それを取り替えるということなので、視力が悪い方からの提供であっても全く問題ないのですね。
なるほど、はい、
これ4年ぐらいずっと同じこと言ってるんだけど。
そうですね、う
ん、これもビルドアップ
レンズが合う合わんって話もしましたよね、
うん、そうそうそう、それで視力については、はい、昔はですね、光を取り戻すというふうな言い方されてましたけど、はいはい、もう今はまあ、視力もですね、悪い方でも 0.6 ぐらいは獲得できるんじゃないでしょうかね。
あ、なるほどね。
まあ1コンマ超える方もいらっしゃいますし、つまり眼鏡さえかければもう世の中、うん、あの十分に生活できると思いますね。
あと同じくこう目じゃないんだけども、うん、
はい、長岡市アイアイさんから、はい、臓器移植について質問ですが、肺は一つになっても生きられるもんなんでしょうか。また以前喫煙をしていた人でも入って他の人に移植できますか。ぜひお聞かせくださいと、
はい、
これ気になるよ。私も喫煙者だけども。
あ、本当、
はい、
ですね、その喫煙してるってところが始めますけども、
はい、
いわゆるですね、臓器提供者が現れた時に僕ら現場に行って、喫煙者の場合はまず肺が医学的な問題とプラスですね、喫煙指数というのを出します、
はい、ほうほう。
これは1日何本捨てましたかっていう数字と、うん、それ何年続けましたか と、うん、という数字で喫煙指数を出すんですが、
はいはい、
まあ、この数で、まあ、700を超えると、まあ、移植医療関係なくがんになりやすいですよってい こう一般的にいろんな表が出ています。
ほうほうほう。
で、私どもはやはり、300、400以下ぐらいをドナー評価はさせていただいているというのが現状ですね。
今すっごい今計算したけども、
はい、
ダメだわ俺。
なんで
300、400じゃないですね、
うん、本当ですか。1万か2万ぐらいですか。
そんな俺化け物か俺あ、そう、俺今全部 OK にしてんすよ、カード、抜こうかな、あらかじめそれ調べてもらうのもなんだし。
いやいや、僕らにチェックさせて。
あ、本当ですか、
うんうん、
それでも OK ならいいか。
あとあの女の汚れとかこの女の汚れとか
知らんけどもそれはね、そ、うん、その女の汚れ方面までチェックされたら俺遺族に顔向けできんよ、うん、
それ俺内緒に処理しとく。
いや、いらんがな。